聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編139編1節から6節を朗読いたします。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。次に、新約聖書マタイによる福音書16章13節から20節を朗読いたします。イエスはフィリポ・カイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。以上です。
人々は人の子を何者だと言っているか。人々や弟子たちがイエス様からこの問いを思わされていることが、今日の箇所の前に続けて起こっています。まずイエス様の足に香油を注いだ女性に、イエス様が罪の許しを宣言されたとき、同じ席にいる人々が、罪まで許すこの人は一体 何者だろうと考え始めています。また荒れ狂う風と波を叱って沈められたイエス様に、弟子たちは驚いて、一体この方はどなたなのだろうと互いに言っています。また主イエスの噂が領主ヘロデの耳に入ったとき、ヘロデは戸惑いを覚えながら、一体何者だろう、耳に入ってくるこんな噂の主はと言っています。こうして弟子たちも人々も、この方は一体何者かと期待感を高め、また一方で不安を抱える中で、五千人に食べ物を与える野外の食卓が行われました。各地で素晴らしい力を示され、病人を癒し悪霊を追放してこられたイエス様の評判は、イエス様が他の人には話さないように口止めされても広まっていき、人々は 自分たちの前に現れた印をそれぞれの思いで受け止めていました。野外での祝福された食事を経験した弟子たちと多くの人々はイエス様に対して大きな期待と驚きを持ったはずです。この奇跡などで熱狂的になっている群衆を避けてイエス様はフィリポ・カイザリア地方にやってこられました。次第に近づきつつある十字架を意識しながら弟子たちに決意を促すためにご自身に対する信仰を問われます。人々は人の子のことを何者だと言っているか。弟子たちは人々は洗礼者ヨハネ、エリア、エレミア、預言者の一人と言っていると答えています。主イエスの評判はルカによる福音書9節にもありますが、ヘロデの耳に達していたのと同じで迷信的な内容でありました。弟子たちもイエス様の誠の人格を知りませんでした。それではあなた方は私を何者だというのか、人々が考えていることは分かった。それではあなた方はどうなのか。弟子たちは不十分な理解しか持っていませんでしたが、イエス様はそれでも弟子たちにご自分を誰というかとお尋ねになりました。神からのメシアです。イエス様の一番弟子であり12人の弟子の中ではいつも中心となってきたペトロの答えはさすがとも思えます。弟子たちは今までイエス様の言葉を聞き癒しの技を見て神様からの権威と力を感じて神様と結ばれた特別な方と考えていたでしょう。けれどもメシアであるとの確信はまだ持っていませんでした。ペトロはイエス様の問いに答えようとしたとき、イエス様が生ける神の子であることをはっきり捉え悟ったのです。けれども矛盾しているようですが、この時ペトロも弟子たちも主イエスを十分知り尽くしたとは言えません。どういう救い主かということについては正しく理解していませんでした。そのことをイエス様はご存知であり、弟子たちがその誤解を広めないように戒められています。理解が足りないと分かっていても、その不十分な中で弟子たちがイエス様に対する信仰を言い表すことをイエス様は望まれました。多くの人がそうであったように、ペトロの中には依然として主イエスに対してダビデ王のような強くて勇ましく国を治めるものであり、やがて強い王となって敵を倒し自分たちを守ってくださるものと考えていたのです。このところと同じ記事がルカによる福音書9章にもあります。そこではペトロの告白の前にイエス様が一人で祈っておられたことが記されています。イエス様は 重大な決断を下すときには決まって祈られました。イエス様が何を祈っておられたかは具体的には記されてはいませんが、それは野外の祝福された食事を経験した弟子たちと人々がイエス様に対していよいよ大きな期待を持つようになったとき、ご自分がこれから歩まねばならない十字架への道をしっかり見定めるための祈りでありました。そしてもう一つ、イエス様の祈りは弟子たちがイエス様のことを正しく言い表し、イエス様のこれから行こうとされる道につまずくことなく従ってくることができるようにという弟子たちのための祈りでもありました。イエス様は十字架を前にしてペトロと弟子たちのつまずきを予告され、しかもそこで弟子たちの信仰がなくならないように祈られますが、その祈りはここですでに始まっていたのです。イエス様はご自分がやがて苦しみを受け人々から捨てられることをご存知であるのですが、弟子たちはまだ知りません。そんな弟子たちが本当にご自分のことを信じて従ってくることができるように祈っておられたのです。イエス様が祈られた後に弟子たちにお尋ねになったことは思いつきでも興味半分の問いでもありません。大切なことを言わなければならない時が来たとイエス様は判断されました。イエス様が弟子たちに聞きたかったことは人々の噂ではなく弟子たち自身がどう信じているかということだったのです。イエス様は父なる神の御心に従いご自分の向かうべき道に思いを固められて弟子たちに問われたのです。ペトロの答えは完璧でイエス様が切望されたことでした。イエス様の祈りによってペトロの信仰を告白へと導き、ペトロが告白するこの時を待っておられたのです。あなたは私を誰と言うのか。イエス様はペトロを愛し、イエス様がどなたであるかを正しく告白する力を祈りによって与えられました。今日の箇所の17節を見てみますと、信仰告白したペトロにイエス様がおっしゃっています。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだと言われています。この時までのイエス様のお働きは弟子たちにご自分が神からのメシアであることを示すためであったと思われます。弟子たちがイエス様を神からのメシアと信じることを目的にしておられたのです。だからこそまず人々はと問い、次に他ならぬあなた方はとお尋ねになったのです。イエス様が神から使わされた方であり、しかもただ神の御言葉を 伝えるだけではなく、神の救いの働きをなさる方と信じることを願われたのです。私の救い主であり、私を救ってくださる方と信じることを願っておられたのです。弟子たちが神からのメシアと信仰を告白できたら、イエス様はご自分が十字架で死に復活するメシアであることを明らかにして、その道へ進もうとされたのです。聖霊によってイエス様を神の子メシアと告白したペトロですが、このあとイエス様がご自分の死と復活を予告されています。次の箇所になりますが、21節から22節をお読みいたします。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老祭司長律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れして勇め始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。ペトロにとってイエス様はそんな弱く惨めな方ではないのです。自分が従おうとしている方は奇跡の力を持ち、権威ある言葉を語り、英雄的な存在の方であるはずなのです。イエス様の十字架はあってはならないことなのです。死と滅びしかない十字架から逃げて、イエス様のことなんか知らない、私はあの人とは関係ないとイエス様を見捨てて逃げてしまったのです。あなたはメシア、生ける神の子ですと告白したのは何だったのでしょう。しかし神様はすべてを許し、そのペトロの弱さ、つまずき、裏切りまでも用いて救いの技を成し遂げられました。時には信仰深いように見えても、世の流れや人々の評判、価値観に心が揺らぎ、信仰から離れてしまう私たちです。自分にとって心地よく思いを聞いてくださる自分自身に都合の良い神様を求めてしまう私たちの弱さ、貧しさがあります。けれどもイエス様はその私たちの拙い弱い信仰のために祈り、私たちが主のもとに立ち返る時を祈って待っていて、いてくださるお方です。イエス様は信仰を告白したペトロを岩と呼び、私はこの岩の上に私の教会を建てるとおっしゃいました。岩というのはとても固くて不動です。また出エジプトの際、岩から湧き出る水によってイスラエルの人々の命が養われました。キリストを命の水の源としているところから、イエス様はペトロを岩と呼ばれています。ペトロの信仰告白が土台となって教会が建てられ、約束されたことが今日まで2000年以上続いてきたこと、今日ここに私たちが集められて礼拝を捧げることができているのは、人間の力や 熱意では到底できることではありません。神様の恵みによって神の民とされた私たちに、主イエス様はどんな救い主なのか、主はどのように歩まれ何をしてくださったのか、主は私たちに、それではあなた方は私を何者だというのかと問われています。イエス様は私たちがそのところに立ち返っていくこと、私たちの信仰がなくならないように願い祈ってくださっているのです。私たちをイエス様に明け渡していきたいと思います。お祈りをお捧げします。主イエス・キリストの神様、礼拝を備え御言葉を与えられ感謝をします。イエス様は弱い私たちの信仰のために祈っていてくださることを御言葉から聞くことができ感謝します。イエス様は私たちの罪を担い十字架によって罪から救ってくださいました。そして三日目に復活されて今も私たちと共におられることを信じ従っていくことができるように導いてください。主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。